お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2025年大阪・関西万博、一周約 2km の世界最大規模の木造建築、大屋根リングなどが話題になりました。オーストラリアパビリオンでは、チェイシング・ザ・サン、太陽の大地へをテーマにして、オーストラリアの様々な文化を紹介するイベントが開催されました。食べ物もその一つです。オーストラリアの食事といえば、バーベキューが真っ先に思いつく方もいるのではないでしょうか。オーストラリアの食肉を日本の食卓に紹介するイベントが行われました。ランバサダー、料理家の石井秀代さんにお話を聞きます。
ランバサダーっていうのが何かっていうのをお聞きしたいんですけれども。
私たちは、ちょうど10年前なんですけれども、はい、ラムのアンバサダー、ラムのアンバサダーとしてラムバサダーという造語が作られたんですけれども、
はい、
特にメインはオーストラリアのラムの PR、大使という形で、
はい、
対象はプロの料理人の方々、それからスーパーマーケットや物流の方々にどういうふうにラムを使っていただけるとお客様に喜んでいただけつつ広がるか、そういうことを目標に、例えば中華、オーストラリアン、ジンギスカン、それからまあ本当にいろんな人間、食に関わるいろんな人間、ライターさんたち含め、
はい、
プロ向けにラムを広める活動をしているのがラムバサダーです。
石井さんはお母様主催の料理教室で世界の料理に興味を持ちました。そんな石井さんがラムバサダーになったのはなぜでしょうか？
ラムバサダーになったきっかけといいますのは、たまたま私イタリアだったり、日本、それからアメリカ等々いろんなところの、
はい、
お料理を活動させていただく中で、イタリアのオリーブオイルソムリエというのを取得2006年にしていたのが日本人でとても珍しい早い時期だったもので、
はい、
それでオーストラリア大使館の方とつながるきっかけがありまして、食、オーストラリアの食というものがどういう豊かなものがあるかっていうのを、
はい、
大使館のイベントの時に食べさせていただくことがありました。でそこに参加した時に素晴らしいオリーブオイルが最初にあったんですね、
はい、
それと、ラムを合わせるっていうところがまずオーストラリアに行った時に面白かったことですかね。
日本人が持っているラムに対する先入観っていうようなものがあるんでしょうか？
そうですね。日本人がラムに持っている先入観というのが、60代以上の方たちにもしかしたら70代かなに多いのかもしれないんですが、もともとラムが国の政策で洋服のそのウールを取るため、
はい、
で、輸入されてきたものが年を取ってそれを食べるっていうところに至って、マトンでジンギスカン、味付けジンギスカンっていうので最後屠殺の時にされたっていう経験を食べたことがある方たちが、ラムって日本人の味に口に合うかなみたいなことを言ってらっしゃるイメージが、ただ日本は大きくあるのかなと思うんですけれども、
はい、
今の日本人にとっては消費量こそここ10年で少しずつ上がっていますが、スーパーでたくさん見かけるっていうのは、まだまだ少ないなとは思います。
ええ、
私、オーストラリアのラムが日本に入ってきてるので、とても思うのが、
はい、
素晴らしいのがトレーサビリティがとてもしっかりしているのがオーストラリア。どこで作られていて、牧草地で、で、さらにグラスウェットオンリーだったり、グラスウェットプラス穀物だったりというものが、いろいろ選べて、さらに日本はラッキーなことに冷凍ではなくてチルドで入ってきているというところが特徴的。伸びているのは特にチルドというのがオーストラリアから入ってきて特徴的なので、なんてフレッシュなんだろうって思う方たちが、今の若い世代含め、いろんなところで食べる機会、レストラン、それからスーパーさんなどにも最近はラムチョップ、それから肩肉、はい、焼肉などに使うようなもの、それからステーキに使うようなもの、品種で言うとサフォークなどの品種も日本にオーストラリアから入ってきているので、あ、美味しいごちそう肉なんだっていうことは広がりつつあると思います。多分日本がもしですよ、日本がオーストラリア と違うのは、鶏、豚、牛、これは国が支援しているので、
はい、
万が一病気などが出た時にも、国が支援をしてくれてる分、お金が出ますよね。
はい。
でも、ラムは日本はお金が出ないので、皆さん、なんでしょう。自分たちのことを、羊飼いって呼んでらっしゃったりします。
え？
要は保証がないので、亡くなったりとかして、病気が流行ったりとかした時に、何の保証もない。なので育てづらいというのもあると思うんですけれども、日本においては。はい、なので、もう圧倒的にオーストラリアのラムというものが、ニュージーランドもありますけれども、オーストラリアが一番日本にはたくさん、実は食べられていて、
はい、
国産というものはほとんど食べる機会が実は皆さんなくって、私たちが美味しいと思うものは、実はオーストラリア産が多いんだなということを、私も、美味しいものに関しては、ひしひしと感じているし、ああ、そうなんだなって、スーパーなどでも見かけることが多いです。
石井さんは、今回大阪関西万博で、はい、ラムを紹介するイベントをされたと思うんですけれども、はい、このイベントでどんな手応えを感じましたか？
ラムを食べたことがありますかっていう質問から、
はい、
大阪万博入ったんですけれども、ほとんどの方が手を挙げる。はい、はい、8割ぐらいの方は本当に食べる、あ、食べたことあるんですねっていう会話をしておりまして、
はい、
で、それがお店だったり家だったりというのは問わず、ラムが好きですかという質問をしたところ、たくさんの方たちがイエスということで手を挙げてくださって、その試食を何千食というのが一気になくなるという状況が、大阪万博でありました、
はい。
昔では考えられなかったことかもしれませんが、はい、今、健康に良い、そして美容にも良い。
はい。
そして美味しい。
はい。
この3つのところを持っても、ラム肉が身近になっていて美味しい食べ物だということが認識が上がっているって私は感じることがこの10年でできております。
オーストラリアで言えばラムはバーベキューが定番ですけれども、ランバサダーの皆さんは万博でいろんな食べ方の提案をしたそうです。
ある方はラムの串揚げを出されたり、ある方はラムの焼きそば、パスタですよね。を出されたり、いろんなパターンがありました。その中で私はラムのしゃぶしゃぶをお出ししたんですね。それも夏なので、冷しゃぶ。で、ポン酢、シトラス系ですよね。そちらで言うと、ポン酢ジュレにしたものをかけてというラムしゃぶを出しました。私が思うには、日本で、ラムしゃぶ、とてもいいと思っています。アジア圏ではスライスしたラムのしゃぶしゃぶ、要はプロシュートとかの機械でオーストラリアでも削れると思うんですが、
はい、
スライスしたお肉ってこう牛しゃぶだったり、いろんな形でみんな東南アジア行くと火鍋だったり、みんな薄切りの肉を3秒程度シャシャッと茹でて食べるっていうのは手軽で食べ方を知っている。
はい。
でもラムチョップとかだと、やっぱり何分焼くのかなとか、何センチでどっちかなとか、いろいろみんなハードルが若干高いわけですね。
そうですね。はい。
はい。その高さをぐっと実は低くできるのが薄切り肉だと思っているので、カットする代金はオーストラリアのメーカーさんとかちょっと高いからなかなか難しいかもしれないんですけど、ラムしゃぶというものがスーパーとか量販店さんに、あると、もっともっと食べたいぞっていう意見はたくさんあります、
はい。石井さんご自身にとってはラムに関してどこの国の料理の味付けが合うと思いますか？
はい、私ラム究極にやっぱり自分が好きな食べ方としては、
はい、
いろんなソースを添えるとか、そこで味付けが変えられるので、ベースはやっぱりオリーブオイルとニンニクで、ベースに塩コショウきっちりしているのを焼いて、それに今日は、和風にしようとか洋風にしよう、中華にしようみたいな食べ方が自分では一番好きです。理由はフレッシュな、特にチルドのラムというのが、いろんないじらない方がとても美味しいから、
うん、
手を加えすぎない方がお肉の赤身肉としての美味しさだったり、
はい、
とても出せると思ってるので、 シンプルイズベストっていうのが一番思います。ただ、イタリアに行った経験等々から考えると、イタリアンはとてももちろん合います。
はい。
で、あと中東とかもやっぱり合いますし、で、何気に私は、中華使う方たくさん今いらっしゃると思うんですけれども、
はい。
中華のラムも鍋から、そのさっき言ったような串揚げ、それからちょっと甘酢あんに和えたようなものとかも美味しいですし、もちろんこちらにもオーストラリアのモダンキュイジーヌのレストランとかもとても人気なんですが、
はい。
そこの、なんでしょうね、キャビアライムとか一緒になっていたり、いろんな美味しいものあるから、
はい、
オーストラリアの美味しいもののソースとかも好きだし、なかなか捨てがたいですね。
そうです
ね。どこと言えないかも。
ラムは赤身肉として美味しさを感じる肉だと石井さんは話します。
赤身肉でもう一個大好きな食べ方が、
はい、
ラムチョップにしても、肩肉だったりいろんな部位のステーキにしても、ステーキ状に例えば焼いて、
はい、
ラムチョップラックで焼いてもいいんですけど、焼いた後に、美味しいバルサミコソースとオリーブオイル。
ああ。
もうこれが私はやっぱり結構やめられない。で、そこの横にセルバチコとか。
はい。
はい。ルッコラ系の苦いお野菜が一緒にあって。
ああ。バランスをとって。
はい。はい、で、パルミジャーノ削るかブラータ一緒に食べようかみたいなのが、もうパンを添えてもご飯を添えても、
ラムバサダーとして活躍する石井さんに個人的な質問もしてみました。料理を考えるとき、料理をするとき、音楽を聴きますか？どんな音楽を聴いていますか？
料理をするときは、
はい、
だいたい楽しい音楽聴いてますね。で、何かというと、ボラレオカンタレオオオオみたいなものか、
はい、
もう、自作の歌でも美味しくなれって、こう、歌いながら作ってあげると、自分が楽しいと料理は必ず美味しくなると思ってます。
料理以外でリラックスするために何をしていますか？
は
い
は
い、
料理以外でリラックスするのは旅。それから日常においてはお花ですかね。花を、生ける。はい。食以外になりますが、花を生けると、やっぱり同じく、食べ物も生き物からですよね。
はい。
生きてる生物だったり、植物だったりすると思うんですが、お花を自分で生けるのも、同じくこう、状態がよく扱ってあげる。下の切る部分だったり、切ってあげると水をよく吸って長持ちするとか、はい、形を変えるとか、見せ方を変えるというのが、するとこちらが元気をもらえるので花を生けるというのは好きです。
真摯に向き合う方なんです。
いやー、なんかもう楽しいこととなんか地球にあるいろんなことを皆さんが育ててくださっているものを私たちはね、自分が育てたり作ったりしてないので、
はい、
それをいただいて何かができるっていうこの日常がとてもありがたいし素敵だと思うし、さらに日本以外のことところからほとんどのものって今日本っていただいて生活ができるような国土面積だったりするので、もういろんなところのつながりと、やっぱ仲良くしていろんな方に会って生きて、今期は旅して最後を終えたいと思ってます。
ランバサダー料理家石井秀夫さんのインタビューでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。